今朝私たちが共に学ぶ御言葉、それは詩編の11編です。詩編の11編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。まずお読みします。詩編の11編、指揮者のためにダビデによる。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んでいけ。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら正しい者に何ができようか。主はその星座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しい者と悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者の上に網を張る。人、硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。2019年12月末、私たちの生活はある出来事をきっかけに一変しました。そうです、中国武漢市で初めてコロナウイルスが確認され、その翌月には日本でも最初の感染者が確認されたと報道がされたのです。そしてこの日を境に、これまで私たちが当たり前だと思っていたものが当たり前のものではなくなってしまいました。学校や仕事がオンラインになったり、友人や親戚、教会の兄弟姉妹に会いたいと願っても気軽に会うことができなくなりました。どこに行くにもマスクをつけなければならず、人の移動が制限され、飲食店が閉められたり、多くの人が集まって楽しむことのできたスポーツ観戦や、またさまざまな行事といったものにも規制がかかり、中止になったりもしたわけです。まあ気づいた頃には終わってるだろう、当初あったそんな考えも、今ではいつになったら終わるのだろう、そんな考えへと変わりました。社会は混乱し、経済は乱れ、これまで何も意識せず当然のことのようにできていたその日常生活ができなくなりました。私たちの生活の基盤、私たちの拠り所としていたものが揺らいでしまったわけです。そしてその結果、人々はいつまでたっても終わりの見えない現状に不安を覚え、日々テレビやネットなどで流れてくるそのようなさまざまな情報に恐怖心を煽られ、諦めや失望を抱いたりするわけです。また自分の力ではどうすることもできないこの現状に、次第に不満や怒りが心を支配し、そのやるせない思いを周りの人に見境なくぶつけてしまう、そんな事件や争い事も起こるようになったわけです。先も見えないこんな中で、どうして希望など見出すことができようかって、こうして私たちは時に自分の思い通りにならないことがあったり、自分自身の基盤としているものがぐらついてしまうと混乱して恐れを抱き、パニックに陥ってしまうことがあったりするわけです。もちろんこれはコロナに限ったことではありません。私たちは私たちの周りにあふれるさまざまなもので心をざわつかせ、不安になることがあります。家計のことも、夫婦のことや子育てのことも、健康や人間関係、仕事や勉強、将来のことなどを考えれば、時に自分の手には負えないって、どうしようって そんな思いが脳裏をよぎって、心配で何も手につかないようになってしまうこと、そういったこともあるはずです。また目を背けたくなるような、そんな悪、到底理解できない、そんな不公平さ、そういったものを目の当たりにすれば、恐れや悲しみ、そういったものを覚えたり、突如として自分の身に降りかかる苦しみや痛みで先が真っ暗になるときに、失意が心の中に湧き上がってくることもあるでしょう。今置かれている状況は苦しく、自分にはどうすることもできなくて不安だって、自分の周りを見渡しても周りも恐怖でパニックに陥ってるって、こんな状況の中で自分に一体何ができるんだろうって、どうにかしてここから逃げ出してしまいたいって、こんな思い、これまでに皆さん経験したこと、また今まさにこのようなことを心当たりのある方、そういった方はいないでしょうか。おそらくこれまでの歩みを振り返ってみれば、多くの人が少なくとも一度ならず二度、数多くさまざまな機会に経験したりするようなことだと思います。では皆さん、そんな周りがパニックに陥り、恐れや不安が自分の心を襲うときに、私たちはどのようにその状況に対して応答するべきなのでしょうか。いや、その状況にあってどのように応答することができるのでしょうか。今日私たちの見るこの詩編の11編は、まさにこの問いに対する答えを教えてくれています。この詩編を記したダビデは、まさにそのような状況の中に置かれていました。これまでに私たち幾度となく見てきましたけれども、ダビデはこの11編の中でも敵に命が脅かされるような、そんな危機的状況の中にあったわけです。そしてその中で大きな苦しみを抱えていました。また彼自身を取り巻く環境が不安定で希望の見えないものであっただけでなく、この詩編の11編では彼の周りにいた人々、おそらく彼の友人たちが恐怖に覚え、パニックに陥っていたわけです。残念ながら具体的にどのような歴史的背景の中でこの詩編が記されたのかについては詳しくは分かっていません。あるものは、これはダビデがサウル王に追われていた時に記されたものではないかというふうに考えていたりもしますし、またある人は、これは息子アブシャロムに責められていた時、泣きながら山へ登っていく時に記されたものではないかと考えていたりするわけです。しかしこれらの考えはどうもこの詩編の11編にふさわしいとは思えません。それはこの詩編に登場するダビデは敵の圧力に屈して逃げ出すのではなく、そのことを拒んで主に対して信頼を置き続けている姿、そのことを私たちはここの中に見ることができるからです。ですから詳細がどのようなものか、それは誰にも分かっていませんけれども、しかし言えることは、ダビデの身に危険が迫り、恐れや不安を抱いても仕方のないような、そんな状況に彼はあったということです。そしてその中にあって、彼はさまざまな圧力や苦しみに逃げ出す、苦しみから逃げ出すのではなく、ただ主を見上げ、主に忠実に歩もうとしていたのです。そんな彼がこの詩編を通して私たちに教えてくれていること、そのことをまとめるとするならば、次のことが言えます。彼はこんなことを私たちに教えてくれているわけです。混乱の嵐が吹き荒れる中、私たちは恐れや不安に心を支配させるのではなく、揺るがぬ酒どころである主に信頼して生きていくことができるって。混乱の嵐が吹き荒れる中、私たちは恐れや不安に心を支配させるのではなく、揺るがぬ酒どころである主に信頼して生きていくことができるって。皆さん、私たちが正直になれば、私たちは時に周りがパニックに陥り、先の見えないようなそんな状況の中に置かれれば、 主に信頼することが難しいと感じてしまうことがあったりするわけです。しかしダビデはそのような中で主にいつも忠実に歩んでいました。では一体どうすれば私たちもこのダビデと同じように自分の身に危険が迫り周りの人々が混乱しているそんな中でも揺り動かされることなく信仰に立ち続けることができるのでしょうか。どうすれば恐怖や失望に心が支配されそうになるときに平安を見出し忠実に歩む力を持って変わらず歩んでいくことができるのでしょうか。今日はそのことを共に考えていきましょう。この時間を通して今一度皆さん一人一人がどのような信仰の土台に立っているのか、そしてその信仰の土台の素晴らしさについて心から感謝するそんな時間になることを心から祈っています。さて今回見ていく詩編の11編ですけれども、この詩編の11編は大きく2つの場面に分けることができます。そのまず1つ目の場面が1節から3節に出てきています。その1つ目の場面、それはダビデの信仰を惑わせようとする混乱です。ダビデの信仰を惑わせようとする混乱が起こっていたわけです。一体どんな混乱がダビデを取り囲んでいたのか、そのことを見る前に私たちはいつもと同じようにダビデが揺るぎのない確信を持っていたことを見ることができます。一節見てください。こんなシンプルな彼の告白が書かれていました。主に私は身を避けるって。ダビデは良い時も悪い時もどんな時も自分の主に全てを委ね続けること、それが何よりも最善のことであることをよく分かっていました。彼はまたここでもこれまでもと同じように主ってヤハウェとそのように声を上げています。世界を創造された全知全能の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、イスラエルの契約の神であるそのお方が自分と個人的な関係にあるんだということを覚え、そしてこの方への信頼を口にしていたわけです。ダビデは自分の愛するこの主がどんな敵の攻撃からも守ってくれることを、どんなに人の目には理解できないようなこと、厳しい状況に置かれることがあったとしても、この主のうちに平安を見出すことができること、そんな酒どころであることを彼はよく分かっていました。そして彼はこういったことをただ知識として持っていただけではなく、彼はそのことを自分の体験を通してさらに学び続けていたわけです。以前見た詩編の9の9にもこう書いてましたよね。詩編の9の9の中にも、主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦って。彼はどんな時も主に対して忠実に歩んでいました。どんな状況に置かれることがあったとしても、彼は主の酒どころである主に身を委ねて歩んでいたわけです。彼の信仰はどんな状況に置かれたとしても変わることはありませんでした。彼はある時は自分の力に信頼し、ある時は自分の持っている財力に、ある時は自分の王としての権限に、ある時は自分の知恵に信頼する、そんな歩みをしようとはしていませんでした。彼がしていたことはただ主に信頼して生きること、ただそれだけだったわけです。そしてそれが彼の示した証、彼の生き様でした。私はたとえひどい苦痛を味わうことがあったとしても、先の見えないそんな暗闇に一人取り残されたように感じ、不安や恐怖が襲ってきたとしても、私には主が共にいてくださるって、私には拠り所である主がいつも共にいてくださる、そのことを知ってるって、だから自分の身に何が起ころうとも、私の周りで何が起ころうとも、この酒どころである主のうちに身を横たえ、この方のうちに平安を見出すことができるって、これがダビデが持っていた揺るがぬ確信でした。 だからこそ彼は続けてこういうわけです。一節の続き見てください。こうあります。どうしてあなたたちは私の魂に言うのかって。主に対する確かな信仰を持っていたダビデは、少なくともここで彼の魂、彼自身を惑わせようとする2つの存在に取り囲まれていたわけです。あるものはダビデの持っている信仰を意図的に、またあるものは直接意図せずとも信仰を揺さぶろうとしていました。では一体どんな存在が彼の信仰を揺さぶろうとしていたのでしょう。まず一つ目の存在、それは彼の命を狙う敵でした。ダビデの信仰を惑わし揺さぶろうとしていた一つ目の存在は彼の命を狙う敵だったわけです。2節にこう書いてます。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。って悪者どもは主に信頼し主に従おうと歩む、その心のすぐなダビデの命を狙っていたわけです。彼らは暗闇の隠れたところから今にもまさに彼を射抜こうとして矢を準備し狙いを定めていました。ダビデは周りの人々から自分の命が狙われているんだということを聞かされていたわけです。しかしそれがいつ起こるのか、そして敵がどこから狙ってくるのか、そのことについては何も分かりませんでした。どうでしょう皆さん、もし私たちが同じ立場ならばどのように振る舞うでしょう。自分を滅ぼそうとするその敵がまさに身近に迫ってきているわけです。自分の命を消し去ろうとするそのものが暗闇に隠れて待ち構えていることを耳にしたわけです。皆さんはそれでも、私はどんなことがあろうとも主に信頼しますってそのように言うことができるでしょうか。それとも不安で心がいっぱいになり、とりあえず今はこの問題を後回しにしようって、この問題からは一旦逃げ出そうとするでしょうか。また彼の信仰を揺さぶろうとしていた2つ目の存在がいました。その2つ目の存在はダビデをそそのかす混乱した友人たちでした。ダビデをそそのかす混乱した友人たちが彼を取り囲んでいたわけです。ダビデはただでさえ敵に狙われ、自分の身に大きな危険が迫っている中で苦しんでいました。しかしそんな圧力を受けていたダビデの状況、彼のことを思う友人たちがさらに難しくしていたわけです。ダビデが敵に狙われていることを知った彼の友人たちはこうダビデに言っていました。11節の最後のところに、鳥のようにお前たちの山に飛んでいけって。要するに彼らが言いたかったことはこういうことです。ダビデって、あなたには非常に深刻な危険が迫ってるって、あなたの命が敵によって脅かされているって、だから今すぐここから逃げ出しなさいって、ここよりも安全な場所、山へと早く身を隠して逃れていきなさいって。そしてそのように言った彼らは続けて3節の中でもこう言ってました。3節を見てください。よりどころが壊されたら正しいものに何ができようかって。ここでのよりどころという言葉ですけれども、これは社会で確立されている習慣や慣習であったり、価値観や法律といった人々の生活を支える基盤となるもののことを指し示しています。要するにダビデの友人たちは彼にこういうわけです。私見てごらんって、私たちの住んでいるこの世界の文化や習慣がひっくり返って、 法の基準が崩れ、善を悪、悪を善というようなそんな悪者たちが好き勝手に生きていて、私たちの拠り所とするそんな根底が壊れてしまったら、一体私たちに何ができるんだろうって、ただ逃げるしかないじゃないかって、安全な山に退きなさいって、そうすればあなたの問題も解決するでしょうって。ダビデの友人たち、彼らはダビデの様子を見、そして自分たちの周りを取り囲んでいるその様子を見たときに恐れ戸惑い、パニックに陥ってしまったわけです。どうしようって、敵が迫ってきてるって、このままでは大変なことになってしまうって、私たちには何もすることができない、とりあえずダビデだけは逃げてもらおうって。でも皆さん少し考えてみてください。一体ダビデの友人たちのどこが間違っていたのでしょう。彼らが抱えていた問題は一体どこにあったのでしょう。ある人はこう思っているかもしれません。彼らはダビデのことを思って逃げなさいとアドバイスしているって、素晴らしい友人じゃないかって。もちろんダビデを助けたいという思いが間違っていたわけではありません。しかし彼らは最も大切なことを忘れていました。それは神様に信頼するということだったわけです。皆さん1節から3節を見ても分かる通り、彼らのアドバイスの中には一度として神という言葉が出てくることありませんでした。彼らは置かれた状況を自分たちの目で見、自分たちの知恵や力でどうにかしようと努力し、そして自分たちにはどうすることもできないことに気づいたときに慌てふためいていたわけです。彼らは神様に信頼しようとするそのダビデを励ますのではなくて、神様を忘れ、この世の状況や自分たちの身に起こっていることだけに心がとらわれてしまっていました。思い返してみれば、まさにペテロもイエス様に対して同じことをしていた、そのことを私たち覚えているのではないかと思います。マタイの中ですけれども、イエス様が弟子たちにご自分が多くの苦しみを受けること、そして十字架にかかり3日目によみがえらなければいけないこと、そのことを教えていたときに、ペテロは慌てて主をいさめてこう言ってました。マタイの16章の22節のところですけれども、マタイの16章の22節のところですけれども、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんって。ペテロもこの詩編の友人たちと同じでした。イエス様のことを彼も心から愛していたわけです。しかし神のご計画に信頼することよりも自分の思いを優先したがゆえに、イエス様の言葉を受け入れられなかったばかりか、彼の考えをあろうことか主イエスに対して押し付けようとしたわけです。そしてその結果、イエス様は彼にこう答えられました。23節に、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって。残念ながらこのような神様を除いたアドバイス、人の知恵にのみ基づいたそんな勧めは、確かに一時的に問題から目をそらすことがあったとしても、結局のところは問題を解決することにはなりません。人の知恵には人の心を真に慰め希望を与える、そんな力はないわけです。だからこそ、そのことを一番よく知っていたダビデはその友人たちにこういうわけです。どうしてあなたたちは私の魂に言うのかって。ダビデは困惑していました。自分はどんな状況にあっても 必ず自分のことを守ってくださる、そんな神のうちに身を避けているって。確かにさまざまな苦しみや試練というものは現実のものとして存在してるけれども、でも自分にとって必要なものはもうすべて持ってるって。この世界で何が起きようとも、どれだけ悪がはびこっていて、この世界の基盤が崩れ去ってしまうことがあったとしても、自分にはそんな世の状況に左右されることのない、いやむしろそれらすべてを支配しておられる、そんな神が共にいてくださってるって。だとしたらなぜ心配しなければいけないのかって、なぜあなたたちと同じように慌てふためいて満足している自分に対して不安を抱かせようとするのかって、どうして完全な平安を与えることのできる砦の中にいるのに、それ以外のものに目を向け逃げ出さなければいけないのかって。ダビデは混乱の中に、混乱の嵐に巻き込まれ、パニックに陥っている人々の中で、変わらず逃げ出すこともせず、変わらず主に信頼し続けていました。そしてこの姿こそ、皆さん、この姿こそ私たちが今日模範にするべき姿です。皆さん、自分の歩みを少し振り返ってみてください。私たちはどんな時も変わらず、たとえ混乱の中にあったとしても主に従い続けることができているでしょうか。ただし皆さん、誤解してほしくないのは、クリスチャンがどんな時も信仰に立つというのは、何も苦しみに直面していたり、自分の身に危険が迫っている時に一切それらから逃げ出してはいけない、そんなことを教えているわけではないということです。逃げること自体が悪いことではありません。この詩篇を記したダビデ自身もサウル王様やアブシャロムから追われた時に逃げていました。またヨセフやマリアもイエス様を連れてヘロデ王様から逃げるためにエジプトの地へと行ったこともあったわけです。私たちは信仰に立って、たとえ周りに理解されることがなかったとしても、おかしく思われることがあったとしても、またどんな犠牲を払うことになったとしても、主に忠実に従い、それらを信仰によって耐え忍ぶ、そのようなことが必要な時があります。しかし同時に、ある時は知恵を持って退くことも大切になるわけです。じゃあ、単に逃げ出すことと知恵を持って退くことの違いは何でしょう。少なくとも言えることはこういうことです。私たちはたとえどんなことがあったとしても、恐れや不安という動機でもって逃げ出すことは決してしないということです。主に忠実であろうとする者は、環境に自分の行動を決められるのではなく、主に対する信仰に基づいて全ての行動を決めるのです。主に忠実であろうとする者は、皆さん、周りの環境に自分の行動を決められるのではなく、主に対する信仰に基づいて全ての行動を決めていくわけです。もちろんこれには難しさも伴います。私たちの肉はすぐに状況に心を騒がせてしまったり、また楽な方へと早く結果を見ることを望む私たちには、主に信頼することよりも逃げ出すことに心が揺れ動いてしまうこともあるかもしれません。私たちは目に見えないものではなく、見えるものに信頼を置きやすいわけです。ここに出てくるダビデの目の前にも、危険から身を避けることのできる山がありました。彼はそれを視界に収めていたわけです。彼にとってそこに逃げるという選択はある意味簡単なものでした。しかし彼はそんな目に見えるものに助けを求めるのではなく、 目には見えなくとも、それよりもはるかに勝る素晴らしい酒どころである主に信頼して歩んでいました。私たちはそのような歩みをすることができているでしょうか。それぞれ少し自分の歩みを振り返ってみてください。私たちの歩みを周りの人が見るときに、彼らは私たちのうちに何を見るでしょうか。神を知らない人々と同じように、私たちを取り巻く状況に心がとらわれ、恐れを抱いて不安に駆られ、パニックに陥っている姿でしょうか。それとも、どんな時も主にあって歩み、この方のうちには確かな希望がある、確かな平安があると喜びを持って生きている、そんな姿でしょうか。確かに私たちの周りはいろんなことが起きているわけです。しかしもし私たちの歩みとこの世の生き方が同じものだったとすれば、そこには大きな問題があるわけです。また私たちは世の光として主に召し出されました。私たちがこの世の光として立てている証はどのようなものでしょうか。この希望のない世の中にあって、確かにキリストのうちにこそ希望が、この方のうちにこそ平安があると示し、私たちではなく主が崇められること、そんな証を立てているでしょうか。それともいつも悲しみや失望に暮れ、あたかも主に喜びがないかのような、キリストのうちに希望がないかのような、そんな証を立ててはいないでしょうか。そして最後に、私たちの振る舞いや発言は周りの人の心に不安や恐れをもたらしてしまうような、そんなものになってはいないでしょうか。どれだけその人のことを思っていたとしても、もしそのアドバイスに神が欠けているのであれば、そのアドバイスはその人のためには一切ならないということです。どんな状況に置かれることがあったとしても、相手がより主を見上げ、主に対する確信を強めることができるように、そんな励ましの言葉を私たちはかけているでしょうか。ダビデは彼を惑わせるそんな困難の中にあって、いつも変わらず主を見上げ、そして主に信頼して歩むことを自ら選択していました。私たちも同じように、どんな誘惑、どんな困難にあったとしても、主を覚え、主に信頼するときに、私たちの信仰は成長していくわけです。さて、ここまで私たちはダビデが彼を惑わせるさまざまな混乱の中にあって、揺るがされることなく主に信頼したというその姿を見てきました。続けて私たちは2つ目の場面を4節から7節の中で見ることができるわけですが、その2つ目の場面とは、ダビデの揺るがない信仰の根拠です。ダビデの揺るがない信仰の根拠を見ることができるわけです。ダビデは何も考えずに、ただ盲目的に苦しみや試練の中を歩んでいたわけではありませんでした。盲目的に、ただ私は神様を信頼します、そのようなことだけを、そのような歩みをしていたわけではなかったわけです。どんな時も彼が主に忠実であれたのは、彼のうちに確固たる理由があったからでした。では一体なぜダビデはそこまで主に固く立ち続けることができたのでしょう。一体何が彼を励まし、そして彼の心を近づらづけていたのでしょう。その4つの根拠を残りの時間で見ていきたいと思います。まず、ダビデの信仰が揺るがされなかった1つ目の根拠、それは主権者なる主が天からすべてを治めておられるということ、そのことを彼が知っていたからでした。 なぜ彼の信仰が揺るがされなかったのか、それは主権者なる主が天からすべて治めておられること、そのことを彼が確信を持っていたからです。4節にこうあります。主はその聖なる宮におられる、主はその王座が天にあるって。ここで2つの言葉、その聖なる宮におられるという言葉と、その王座が天にあるという言葉が並列して用いられています。これは主が天からこの世界で起こるすべてのことを統治されているということ、そして地上でなされる悪に対して正しい裁きを下されるということを表しています。ダビデは主権者なる神が共にいてくださること、共にいることの素晴らしさをよく分かっていました。ダビデは自分のことを思ったときに、敵が闇の中に隠れて自分の命を狙ってるって、自分には彼らがどこにいるのかも分かっていないって、どこから攻めてくるのか、どこに潜んでいるのか、そのことすらも私には見当もつかないって。でも自分の主はそんな敵の姿も天からすべてご覧になっていてくださってるって。そしてこの主の守りに、この主のうちに自分は身を委ねることができるって。また拠り所が壊され、混乱に陥って不安や恐れに支配されている者たち、そんなものが私の周りにはたくさんいるって。確かに自分が周りを見渡しても、自分たちの頭では理解できないことや受け入れられないようなそんなことも起こってるって。でも自分の主はそれらすべてのことさえも支配されてるって。この方の見てを逃れて起こっていることなんてこの地上には一切存在しないって。そしてたとえどんなことがこの地上で起こったとしても、天にある主の王座は決して揺らぐことはないって。いつまでもこの主は変わることがないって。必ず主はご自分の御心に従って正しいことを成し遂げられるって。私はこんな主のご計画に期待して歩むことができるって。ダビデはこうして自分に迫り来る敵に目を向けるのでも、彼の友人たちのようにこの地上のことにのみ心をとらわれるのでもありませんでした。すべて思いのままに支配される、そんな主権者である主に委ねていたわけです。彼は自分の力で、自分の知恵で問題を解決しようとはしませんでした。だからこそ大胆にこういうことができたわけです。私には状況をどうすることもできないって。しかし全てを支配されている主権者が共にいてくださってるって。だとすれば何を私は恐れる必要があるのだろうって。これがダビデの信仰が揺るがなかったその一つ目の根拠でした。そして今日の私たちも同じ主権者である主に信頼し歩んでいくことができるわけです。では皆さんどうでしょう。私たちは私たちの主が全てのことを支配されている、そんな主権者であることを覚え、この方に自分を委ねて歩んでいるでしょうか。それとも自分のすべてを明け渡すことを拒み、自分の知恵や力に頼った生き方をしていないでしょうか。もしあなたが今なお自分自身や周りの環境、そういったものに信頼を置いて歩んでいるのであれば、自分の思い通りにならないことが起きれば、その土台は容易に崩れ去ってしまいます。そしてその中にあって恐れや不安を抱き、こんな状況の中で自分はどうしたらいいのだろうと嘆いてしまうわけです。私たちに必要なこと、それはたとえ理解できないようなことが起こっていたとしても、私たちの理解をはるかに超えて素晴らしいことを成し遂げられる、その主権者なる主に身を委ねて歩むことです。ここに私たちの真の喜びがあります。またダビデは単に主権者なる主を知っていたから信仰が揺るがなかっただけではありませんでした。二つ目の根拠は、全知の主が心の内も全てご存知であることを彼が知っていた。 ていたからでした。二つ目、どうして彼が揺るぐことがなかったのか。それは全知の主が自分の心の内もすべてご存知であること、そのことを彼が知っていたからでした。四節の後半にこう書いてます。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べるって。ダビデは主がすべてのこと、彼の身に起こっていることだけでなく、彼の周りに起こっていること、何より人の心を主がご覧になられるお方だということを覚えていたわけです。ここで特にまぶたは人の子らを調べるというような表現があります。でこのまぶたは調べるという表現、私たちあまり聞き慣れないものですけれども、これは要するに主がいつも一つ一つの詳細に至るまで注意深く観察されているということを強調しているわけです。主は一つ一つ詳細に至るまでいつもどんな時もご覧になっておられるって。ダビデは主が外側の振る舞いだけでなく心の内側をご覧になられること、心の内側にあるものもすべてはっきりと見通されること、そのことをよく知っていました。だからこそ同じ詩編の中でこう主に願っていたわけです。詩編の139の23ですけれども、詩編の139の23ですけれども、神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってくださいって。ダビデは全知の神が共にいること、その素晴らしさをよく分かっていました。たとえ自分が自分の思いや苦しみを上手に言い表すことができなかったとしても、自分以上にこの主は自分のことを知っていてくださるって。自分の周りの人が理解できないような、理解してもらえないような、そんな痛みや悲しみを味わったとしても、私の主はいつも私のことを覚え私に憐れみを示してくださるって。こんな全知の神にダビデは信頼していたからこそ、彼の信仰は揺るがされることがありませんでした。そして困難の中にあっても慰めを見出しながら歩むことができたわけです。また彼は同時に主が自分の内にあるものすべてをご覧になっているって、そのすべてっていうのは弱さや罪をもご存知であること、そのことも知っていました。主は自分の弱さや罪をも知っておられるって、そしてその部分を成長させるために時に信仰を試す試練を与えられることがあるんだということもよく分かっていたわけです。だからこそ彼は一見人間的に考えれば恐れを抱いてしまうような、そのような状況の中でも主に信頼し、その試練から逃げ出そうとはせず忠実に歩もうとしていたわけです。では私たちはどうでしょう。今も変わらずこの主は人の心もすべてご存知のお方です。この方を私たちが知っているのだとすれば、それにふさわしい歩みを私たちはしているでしょうか。私たちの必要を知っておられる主が、私たちの弱さもすべてのことを知っておられる主が、一人一人が信仰において成長することを望んで試練を与えるとき、私たちはどうその試練に対して振る舞っているでしょうか。不安やパニックに陥り主に信頼するのではなく試練から逃げ出すことを望むのでしょうか。あなたの置かれている状況、心に抱えている思い、そういったものもすべてご存知でいてくださっている、そんな主がおられるにもかかわらず、その神に助けを求めるのではなく神から目を背け、目の前の困難に不満や怒りを覚えたりしていないでしょうか。私たちに必要なこと、それは全知の神に身を委ねて歩むことです。私たちの心のすべてを知っていてくださる神が、私たちとどんな時もいつも一緒にいて、そして私たちに必要な力や助けを私たちに必要なタイミングで与えてくださるって。 この主に信頼すること、ここに私たちの真の慰めがあるわけです。続けてダビデの信仰が揺るがなかった根拠3つ目ですけれども、3つ目は裁き主である主が悪に対して報いられることを彼が知っていたからでした。どうして彼の信仰が揺るがなかったのか、それは裁き主である主が悪に対して正しく報いられることを彼が知っていたからでした。ダビデは確かに敵に命を狙われ、非常に大きな苦しみ、痛みの中にいました。彼の置かれていた状況は、人間的に見れば希望を見出すことなどできないようなものでした。彼の友人たちは、ダビデに迫るその悪がほんの間近に迫っていること、そのことで戸惑い恐れ惑っていたわけです。周りから見ればダビデに対してまさに悪が勝利したかのような、悪が勝ち誇っているかのように思えるような状況だったかもしれません。しかしそんな中でダビデは自分の主が裁き主であることをよく覚えていました。彼は自分にはどうすることもできない、そんな苦痛の中でこう自分に言い聞かせるわけです。私の主は暴虐を憎み、悪者には必ずそれにふさわしい罰を与えられるって、悪をそのままにしておかれることは決してされない、そんな正しい義の審判者なんだって。ここに非と異様という言葉が出てきています。これは多くの人はこれがダビデはあのソドムとゴモラに下った裁きを思い浮かべながらここを記したのではないかと考えていたりするわけです。ソドムとゴモラに下った神の裁き、そのことは創世記の19章24節から25節にこう書いてます。創世記の19章24節から25節ですけれども、その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とそのうちの植物を皆滅ぼされたって。ダビデはこうして主が自分の置かれている状況を顧みて、そして悪に対して悪に虐げられている自分を救い出してくださること、そのことに期待を置いて信頼して歩んでいたわけです。必ずこの主は世界にあふれている不義をそのままにはされないって、必ず正される時がやってくるって。だから今の苦難からは逃げ出すのではなくて、主に信頼して耐え忍ぼうって。では皆さん、主が悪をそのままに放っておかれない、罪を必ず裁かれる、そんな裁き主だとすれば、この真理に対してあなたはどう応答するでしょうか。もしこの中に主の裁きは自分には関係ないって、そんなものは実際には起こらないと思われている方がおられるのであれば、大切なことなのでよく聞いてください。罪を憎まれる清い神は、神に背き自分勝手に生きていたそんなソドムとゴモラの人々を実際に滅ぼされました。この町の人たちも今のあなたと同じように考え生きていたわけです。神なんて知らないって、自分の人生は自分の好きなように生きればいいって。皆さん、今日私たちは主が全てのことを支配されている、そんな主権者であることを見ました。またこの主は全てのことをご存知である、そんな全知の神であることも見てきました。主の正しい裁きの日は必ずやってきます。そして私たちはこの主の前に一人一人立つ日がやってくるわけです。あなたが人生の中でしてきたこと、それらは全て主の前に明らかです。どれだけ隠そうとしても、その時になっていくら弁明しようとしても、後悔してももう遅いのです。第二ペテロの3章の9節にこのような御言葉が書かれています。第二ペテロの3章の9節に、 主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深く深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですって。今裁きがないこと、それは裁きが来ないということではありません。主は今にでも裁きを下すことができるお方です。しかしそんな裁きに値する罪人に対して、主は忍耐深くいてくださっているって。ですからどうかこの主が今忍耐を持って待ってくださっている間に、自分のこれまでの生き方を改めて、主の前に悔い改めて、そして主イエスキリストを主として救い主として、そのような歩みを今日から始めていってください。今主を愛し、主のために忠実に歩もうとされている皆さん、私たちに必要なこと、それはこの裁き主に身を委ねて歩むことです。必ず間違っていることを正してくださる、そんな神が私たちをどんな時にあっても共にいて、そして私たちのことを弁護してくださるわけです。ここに私たちの真の平安があります。そして最後4つ目の根拠ですけれども、最後4つ目の根拠は、正しいものを愛される主にいつかお会いすることを彼が知っていたからです。どうして彼の信仰が揺るがなかったのか、それは正しいものを愛される主に自分がいつかお会いするということ、そのことを彼が期待し確信していたからでした。7節にこうあります。主は正しく正義を愛される、すぐな人は御顔を仰ぎ見るって。ダビデはここで、すぐな人は御顔を仰ぎ見ると言いました。言い換えれば、主を愛し主にまっすぐに従う者には、主からの祝福があるだけでなく、最後には主に直接お会いするということです。考えてみてください。この約束がダビデにどれほどの喜びをもたらしたことでしょう。確かに今は敵に命が狙われてるって、無力な自分はどうすることもできないって、社会は混乱し人々も不安に煽られて、一見すると希望など見出すことのできない、そんな中に私はいるって。もちろん主は自分のことを守ってくださる、でもたとえ命を落とすことになったとしても、そこで終わりではないって、私は愛する主に必ずお会いするんだって。この約束を彼は心から信じていたからこそ、彼はひどい失望を味わうことがあったとしても、どれだけ彼の信仰を惑わせるようなことがあったとしても、変わらず主に信頼して歩み続けたわけです。そして皆さん、感謝のことに、この約束が今の私たちにも与えられています。第一ヨハネの 3-2 にこうあるからです。第一ヨハネの 3-2 に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちもいつか必ずキリストにお会いする日がやってきます。私たちを愛し、こんなどうしようもない、そんな罪人である私のために、私たちのために自分の命を捨ててくださった、そんな救い主イエスキリストにお会いする日がやってくるわけです。そしてこの方をその目の前で共に褒めたたえる日がやってくるわけです。今は確かにいろいろなことが周りで起こっていたり、不安や恐れが心を支配されるような、そんなことがあったとしても、私たちはこのダビデと同じように言うことができます。私は主にいつか必ずお会いするって。だからその時まで、自分が置かれている場所で揺り動かされることなく、主に信頼して歩もうって。私たちに必要なこと、それは私たちを愛してくださっているその主に、私たちがいつか必ずお会いするということを覚えて生きていくことです。たとえこの地上でどんなことがあったとしても、どんなことを経験することがあったとしても、必ず主の義の栄冠を受ける日がやってきます。 この主に信頼して揺るがぬ信頼を置いて歩むこと、ここに私たちの真の希望があるわけです。さて、今朝皆さんと共に周りがパニックに陥り、恐れや不安が自分の心を襲うとき、私たちはどのようにその状況に対して応答するべきなのか、どのように応答することができるのかを共に見てきました。ダビデが私たちに教えてくれていたこと、それはどんな混乱の嵐が吹き荒れる中にあったとしても、私たちは恐れや不安に心を支配されるのではなく、揺るがぬ酒どころである主に信頼して生きていくことができるということでした。確かに私たちの周りには様々なことが起こります。今もうコロナの中に私たちありますし、またそれぞれ自分の生活を見れば自分の手に負えないようなこと、そういったことも必ずこれから起こったりするわけです。私たちには先のことは一切分かりません。しかし皆さん、私たちには一つのことがよく分かっています。それはたとえ私たちがどんな状況に置かれることがあったとしても、すべてのことを支配されているその神が私たちと共に歩んでくださっているということです。たとえ私たちの頭では理解できないことがあったとしても、それらすべてを支配されて、それらすべてをご存知の神があなたと共に歩んでくださっているということです。そしてこの方は必ず間違いを正され、正しいものにそれにふさわしい報いを与えてくださる方だって。そして何より私たちはこの主にいつか必ずお会いするって。皆さんだとすればどんな混乱の嵐が吹き荒れたとしても、私たちの応答は大丈夫って、私はどんなことがあっても揺り動かされることなく、ただ主を見上げてこの主に忠実に歩もうって、そのようなものではないでしょうか。共にいつも主に信頼して歩む者として成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉に心から感謝いたします。私たちにはいつも全てのことを支配しておられるその主権者が、私たちにはいつも全てのことをご覧になっているその全知の神が、私たちにはいつも間違っていることを正される、そのような審判者の神が、そして私たちにはいつも正しいものには正しい報いを与え、私たちに憐れみを愛を示してくださるその神が共にいてくださるということを今日見ることができました。どうか神様、私たち一人一人が置かれている場所がどのような場所にあったとしても、どのようなことが起こったとしても、そういったものに恐れや不安を抱くのではなく、この主に信頼して歩むことができますように。どうか私たちの弱いものですけれども、あなたが続けて私たちの心に力と知恵を与えて、そしてあなたを喜ばせるものとして歩み続けていくことができますように。このような御言葉の糧を私たちに与えてくださっていること、そのことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。